皆さんご機嫌いかがでしょうか。楽楽ファイブ、遠藤ひとしです。この楽楽ファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話を伺う番組です。さて今週は今週末の一つのイベント着物文化祭をご紹介していきます。この着物文化祭の実行委員長小皿新道さん、そしてその着物文化祭で一つこのイベントに絡んでいらっしゃいますふんばろう東日本支援プロジェクト京都支部代表の味本千代香さん、このお二人にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
味本さんは5月以来のご登場で、はい、改めてお久しぶりです。
はい、ご無沙汰してます。
また後ほど伺ってまいります。
はい、
まずお皿さん、
はい、
着物文化祭が今度の日曜日に行われるということで詳しくご紹介していただけますか。まず日にちとどこで行われるんでしょうか。
はい、11月18日日曜日、木屋町市場を上がる元立成小学校です。
18日今週の日曜日に元立成小学校で着物文化祭が行われます。この着物文化祭って何回目なんですか。
まあ、トータルでいうと2回目になるんですが、当会で行うイベントとしては初めてとなります。
さあこの着物文化祭、はい、どういった感じ、まあ、もちろん着物で何かしらのこのイベントをされるというふうには簡単に思うんですが、どういった文化祭になるんでしょう。
はい、まずメインはですね、はい、着物クロックと申しまして、1人1分間それを、まあ、12時間分720人の着物姿を集めて、ウェブ時計にしようという計画が持ち上がってます。
1人1分で720人でこの一つの時計を作っていく、
はい、
ということは720人集まるということなんですか。
はい、集めます。
集めます、はい、これ今のところどういう状況ですか。
そうですね、それはまあ当日のお楽しみで。
お楽しみで。味本さんが登場するとかも、
はい、私司会で登場させていただくことになりました。
はい、もちろん味本さんも着物で。
はい、着物で、はい、行かせていただきます。
まあ京都着物で結構皆さんね、他の地域に比べると多いと思うんですが、720人集まるってなかなかないですよね。
そうですね、
ねえ、はい、祇園とかそういったところでもなかなかないですもんね。
そうですね、最近はちょっと減ってきてますので。
これがまず一つ、着物クロック大撮影会ボリューム2が行われます、
はい、
さあそしてその他にどういったイベントがあるんでしょうか。
まずはワークショップで来場者の方に体験していただくというブースも設けております。
うん、この体験できるというのはもちろん男性でも、
はい、もうどなたでも、はい、
へ
で、お子様にもできるものも用意してありますので。
まあ、なかなかこう着物をしつけてもらうっていうのはないですよね。
そうですね、
何かしらのこう祝い事であったりとか、はい、こうイベントの時以外にはないですもんね、
はい、
実際にこう長田さんとしては日頃は何をされているんですか。
僕は仕立て屋をしております。
うん、ということは日頃は、
まあ、洋服の時のが多いんですが
まあ、なんか周りの人でもそう着物に馴染んでらっしゃる方って多くいらっしゃいますか。
最近僕らの世代ではまあ増えてきたかなという感触はあるんですけど。あ、
どういったところで、
はい、まあまあこう、
うん、
まあ、仕事柄の付き合いだったりとか、まあ、ただ単に着物が好きですっていう、まあ、そういう集まりにちょっと顔を出すようになったので。
最近観光客の方でもそう着物を着てこの京都を街を歩くっていう方も増えてますよね。
そうですね、
そういったところでこの、ね、着物文化祭を通して、まあ、京都市民の方でもなかなか着物を、ね、馴染んでらっしゃる方も少ないと思うんで、これも一つのきっかけになりそうですよね。
はい、そうですね、はい、
うん、さあそしてそれ以外もたくさんありますよね。
はい、
他は何があるんでしょう。
まずは、だるま商店のライブペイント。
うん、これはどういったイベントでしょうか。
まあ、結構な人数が入れるような行動で舞台の上でだるま商店さんがまあ、ペイントをしていただけるということで。
このペイントはこれはどういったペイントになっていくんでしょう。
もう壁に絵を描いていくような。
ほうほうほうほう、はい、これは一つの着物の柄とかにもなりそうな。
うん、なりそう、ね、まあ、面白い柄ね、描いていただけるかと思います。
うん、そういった、ペイントがあったり、そしてワークショップがあったり、 そしてもう一つこのゲストライブ、はい、踊り子隊というものが一つありますね、はい、これはどういったものなんでしょう、はい、
京子町踊り子隊と申しまして、まあ、着物姿の若い子が、まあ、こう踊りを踊ることによって、まあ、地域の活性化であったり、まあ、そういうのを目的に立ち上げられた団体です。
京子町踊り子隊がこれはお昼の2時から、はい、行動で行われます。このチラシによると16歳から30歳までの元気な女性の方がこう着物で踊らはるんですよね。
そうです、はい。
まあ、だけどこう16歳の人がこう、ね、若い方が着物を着るっていう姿ってなかなか見る機会がないと思うんでね、ぜひ文化祭に行って見ていただければと思います。さあ、そんな中、味本さんがこの着物文化祭にはどのようにしてこの参加されてるんでしょう。
はい、私はそのだるま商店さんですとか出演されるその、ライブの部門ですね、そこのところの司会をお願いされまして、で悩んだんですけれども分かりましたということで
なんで悩むんですか。
苦手だと思っていたのであえてさせていただくことにしました。
はい。そしてこう長田さんとはどういったきっかけで。
もともと着物が好きだっていう友達で、
うん、
はい、私がブログを書いてたんですけれども、はい、そこで着物マニアですっていうブログを時々書いてまして、で、もともとはブログでつながって、で2月にふんばろうの京都支部で催した新風館のイベントにその頃は男性のメンバーがいなくてですね、
うん、
テントが持ち上がらない
うん、
っていうテントって4人いないと持ち上がらないんですけど、
す、
ね、3人しかいなくてで長田さんに来ていただいて、やっとテントが持ち上がったっていうことだったんですけど、その後ご連絡が来て、で司会やってくれないって言われたので、まあ、テントの恩返しもありますし分かりましたっていうことでそういうことでお話がまとまりました。
お互い何かしらこう持ち上げようと。
持ち上げよう。ちょっと頑張ってます。
さあ、そして、この着物文化祭では、この足元さんでは、はい、この司会以外には、
はい、そうなんです。司会は私が個人的にさせていただくんですけれども、それ以外に私が代表を務めていますふんばろう東日本支援プロジェクト京都支部の取り組みとして、ご家庭にで不要で眠っている着物の生地もしくは着物を寄付して、で被災地にお届けしようというブースを出させていただけることになりました。
うん、それはこれどういったこの思いで。
そうですね、以前から被災地の方に来ようということで鍋つかみなど縫製のお仕事をお願いしてました。で今年の9月にですね、南三陸の方に行きまして、実際に縫製をお願いしているお母さんたちの仮設をすべて回りまして、どうですか最近というお話を聞きに行ったらですね、お一人着物生地があったらなっておっしゃった方がいらっしゃったんですね。でその方は関東でずっと小学校の先生されてて、で老後に退職後に和裁の小物を作りたいと思って、ずっと着物の生地を結構高いんですよね、着物の証券って貯めていって、で4年目ですよね、故郷に戻って4年目に津波にあって、もう家を流されてしまったので、ちょっとなくなったどころではなくて全て流されてしまったんですよね。だからあれ本当に私悔しかったのよっていうお話をされてた時にピンと来て、でそこですぐにお電話差し上げて、でこういうブースを出させてくださいって、で寄付で集めたものを被災地に送りたいですってお願いしました。
うん、そういう時長田さん、そういった連絡があった時いかがでしたか。
はい、私もね、実はもう阪神淡路の被災者でして、もう痛いほど気持ちが分かってるんです。
うん、
で、まあ、そういうことで、まあ、踏ん張ろうのことにもご協力できないかなって常々思ってたところのお電話だったんで、もう即答させてもらいました。
うん、さあ、そしてこの11月18日にこの行われます着物文化祭で、眠っている着物生地、
はい、
もうこれはどんな状態でもいいんですか。
いえ、使用感が少なくて汚れのないものですね。 2種類の使い道を考えてまして、はい、1つはそのようにあの被災地で流されてしまって個人的に和裁などをしたいなと思っているお母さん、生地が欲しいですって、今までも裁縫道具などを支援で送らせていただいてるんですね。個人的に使用する生地としてあの寄付という形で送らせていただけるいただくことと、もう一つは京都支部であのこれまでのように売れる商品として開発したものがございまして、それ用に証券の生地を集めているんですね、うん、ですので使用感が少なくて汚れの少ない色鮮やかだったりとか、まあ、なんかこう見て素敵だなと思うような証券の着物もしくは着物生地を集めています。
まあ、だけどおそらく、ね、京都市内のところにはこのタンスの奥の方に眠ってそうですよね。
そうだと思います。そしてあの例えばおばあちゃんがあの着ていた着物、思い入れがあるので本当に捨てれないんですよね、着物って。証券ってやっぱり絹ですし、高価なものって分かってますし、でそういう捨てれられないものっていうのをどうぞ寄付していただいて、で必ずあの被災地のその支援に必ず役立てますので、あの皆さんあの持ってきていただくとともに、やっぱりあの着物分割はすごく楽しいイベントなので一石二鳥という感じで来て楽しんでもらうのと、そのそれについでに持ってきてもらうっていう風にしていただけたらいいなと思います。
はい、ぜひ皆さんあのラジオを聞きの皆さんでも、まあ、遠くの方でもぜひあのこの着物文化祭の時以外でも大丈夫なんで、傷んでいない、はい、生地がありましたらぜひ、ふんばろう東日本支援プロジェクト京都支部まで、お持ちいただければ何かしらに、有効的に活用されますので、ぜひ皆さんお越しください。さあ、そして何はともあれこの今週末11月18日日曜日に、元立誠小学校で行われます着物文化祭、おさらさんとしてはこんなイメージっていうのはもう結構固まってますか？はい、
そうですね、もう老若男女問わず皆さんが着物姿で来場して楽しいことをしてライブ見て、あ、今日は一日着物着てよかったなという、まあ、そういう笑顔で帰っていただけるイメージができております。
うん、もちろんあの着物を着てなくても大丈夫ですよね。
もちろんそうです、ね、あのはい、でまあ、無料着物レンタルというコーナーもございまして、まあ、こちらの方はもうおかげさまで事前予約がこう殺到してまして、まあ、残り、まあ、数名の方なら大丈夫ですけど、まあ、ご準備はさせてもらってます。
はい、着物大道芸やそして学び屋そしてフリーマーケットなどなどあります。改めて立誠小学校の場所をお願いできますか？
はい、市場木屋町上がる、まあ、5分です。
高瀬川沿いの木屋町通りの三条と市場の間のちょうどたこ焼く市通りのあたりですね、
はい、
警察署もありますし近くに、そして駐輪場もありますし、はい、もう行けばすぐ分かるところにありますので、元立誠小学校で11月18日朝の10時から夕方の6時まで着物文化祭があります。では、それに向けて一言ずつお伺いしましょう。まずおさらさんお願いします。
はい、ま、着物を着る機会を作りましたので、皆様ぜひ楽しみにご来場くださいませ。
はい、味本さん。
はい、あのすごく楽しいイベントになると思いますし、あの会場で私がうろうろしていたらあの捕獲していただいて話しかけていただいたらいいと思います。着物の寄付もお待ちしております。
はい、モデルさん720人ということでまだまだいけますか？
はい、はい、こちらの方も大丈夫です。
当日ね、その着物を着てこられた方に、はい、実際にその着物クロックに参加してもらえることも大丈夫なんです
か？あ、もう全然大丈夫です。
まあね、あの一応男子がね、はい、来たら面白いなと。
そうですね、まあ、男性用の着物もご準備しておりますので、ぜひ、
まあ、僕もね何かしら、ね、着る機会がなかなかないんでね、
来てください
ちょっとねこの日空いてるんで行こうかなと思ってます。
ぜひ、まあ、お待ちしております、
はい、お待ちしてます。
今日は着物文化祭実行委員長のおさら新郎さん、そしてふんばろう東日本支援プロジェクト京都支部代表の味本千代子さん、このお二人にお越しいただきました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。